ハートフルラジオ。ここからの30分間は私たちにとって身近でありながら普段なかなか考える機会のない人権について改めて理解を深め、偏見や差別に直面している人たちの思いや願いを知る気づきの第一歩となることを願って、静岡県人権地域改善推進会がお送りする特別番組ハートフルラジオをお送りします。私は静岡県人権地域改善推進会の中村博也です。よろしくお願いします。ところで皆さんは人権と聞いてどんなことをイメージするでしょうか？
人権は中学校とかで習ってたくらいで、あんまり詳しいことは全然覚えてないんですけど、人として絶対にあるものだし、なければならない大切なものだと思います。
一人一人が平等に持ってるもの。
プライバシーが若者にとって大事な部分が多いと思うので、重要視されるべきなのかなって。
世界中の全ての人が持っているもの。
人権すごい必要なものだと思うんですけど、そういうのがありながらも人種差別とか消えないから難しいものだと思います。
誰もが持っている権利ではあるのですが、しかしまさに今この時も戦争や差別などによってその権利が脅かされている人たちがいます。誰もが安心して暮らせる社会を目指して、私たち静岡県人権地域改善推進会は日々活動を展開しています。まずは静岡県人権地域改善推進会の天野はじめ会長から会の活動について紹介していただきましょう。
会長の天野はじめです。私たちの会は平成10年、今から25年前に人権が尊重され、差別のない明るい社会づくりを目標のため、同和問題をはじめとして全ての人権問題の解消のために啓発運動の団体として出発しました。近年は差別の問題は25年前と比べると様々な変化をし、今日的差別の問題は私たちの生活の中に大きな影を落としております。先ほどもお話がありましたが、この放送をきっかけに一人一人が人権問題を自分のことのように考えるきっかけになってもらえれば大変ありがたいと思っております。よろしくお願いします。
人権というとちょっと難しいことかなとか、自分には関係ないなと思ってしまう人もいるかもしれませんが、実は身近なことですし、私たちにとってとても大切な権利ですよね。天野先生はどうお考えですか？
私は人権ということは心の問題でありますけれども、本当は水と空気と土壌が汚染されれば生きていけない、そのくらい大事な問題だと思っております。水と空気と土壌が汚染されたら私たちは生きていけますか？私たちは差別を受け、いじめを受けたとき、水と空気と土壌が汚染されたように生きていく、そういう問題を考える大変重要な問題だと考えております。そういった意味からすれば、人権問題は身近で大変重要な問題だと考えております。
さて今日はそんな人権について考えるにあたって、9月ということで防災月間につなんで災害と人権というテーマで話を進めていこうと思います。そこでゲストをお迎えしております。静岡市女性団体連絡会会長の宮城信代さんです。宮城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
静岡市女性団体連絡会はどのような団体なんでしょうか？
はい、この団体は全国地域婦人団体連絡協議会の構成員である 静岡県地域女性団体連絡協議会の一員として昭和21年に静岡市に結成された団体です。地域活動を通じて築き上げたつながりを私たちの社会や暮らしに生かしてきました。今は一人一人が自分らしく生きるための学ぶ場所を作っています。
連絡会では地域防災教室なども開催されていると伺っているんですが。
はい、昨年は男女で取り組む避難所運営の講座や災害に強い地域づくり、また災害時に役に立つパッククッキングなどの講習も開いてきました。特に東日本大震災では避難所運営に問題が発生したと聞いています。女性や子どもたちが性的被害を受けたり、子どもたちの衛生上の問題も発生したことが分かってきました。これを受けて3年ほど前から男女共同参画の視点でみんなで取り組む避難所運営の講座を開いています。
それではこの後、災害時の要配慮者について話を進めていきたいと思います。今日この時間は、私たちにとって身近でありながら普段なかなか考える機会のない人権について改めて理解を深めることを願って、静岡県人権地域改善推進会が特別番組をお送りしています。ここからは災害時の人権をテーマに話を進めたいと思います。
災害と人権と聞いてどんなことを思い浮かべますか？
人権をプライバシーの権利とした時、災害の時はそういうのを、被災者とかは権利守られてない場合が多いので、もっと良くした方がいいんじゃないかなと思いました。
避難所での被災者の人たちのプライバシーとか、
日本ではあんましょうまんないですけど、海外の災害の時にすごいみんなが必死になって災害の備品とかを奪い合ってるみたいな話を聞いた時に、あんまし人権って尊重されなくなるのかなっていうのを感じましたね。
この人だから守られるとか、そういう地元の根付いた人とかみたいなのだと守られてそうだ感じするし、田舎に住んでるんで、ちょっと新しく来た人だと何かよく分かんないことが多そうだなって。
あんまり考えたことなかったんですけど、でも災害が起きた時に人権って守られづらくなるのかなって思います。
天野会長、災害と人権侵害は切り離せない関係にありますよね。
そうですね、災害と人権侵害は切り離せない関係にあります。最近の情勢では、昨年の台風15号、そして今年の台風6号、台風7号、災害が毎年のように襲ってきます。その時に災害の際、人権侵害の問題が様々起こってまいります。福島第一原発の事故の時、福島の子どもたちが原発事故で他の地域に移らなければならない、そして移った先に放射能といじめられたり差別を受けている事例もありました。災害時はデマや情報不足により多くの人権侵害が考えられます。災害時のさまざまな問題について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
つまり今、自分には人権問題なんて関係ないと思っている人も、災害が起きた場合、一瞬で人権侵害の被害者になってしまう恐れがあるわけで、決して人事ではないということですね。宮城さんは災害と人権をテーマとしたとき、どんなことをお考えになりますか？
そうですね、私は以前は災害弱者と言っていた要配慮者と呼ばれている皆さんの人権について特に考えます。被災者の方々はその後の避難生活でも多くの困難に苦しむことになります。中でも高齢者や障害者、病人や怪我人、 心理的な影響を受けやすい子どもや近親者を災害で亡くされた人、言葉の壁のある外国人などといった特別な援助や配慮を必要とする要配慮者と呼ばれる人たちの場合、その困難はより大きなものになります。例えば避難所での問題で物資の備蓄や提供については、生理用品やおむつ、粉ミルクがないということや、生理用品や女性用の下着が届いても男性が配布しているため女性がもらいに行きづらい、女性用の洗濯の干し場がないので下着がなかなか干すことができないという状況がありました。女性や子どもに対する暴力や虐待も深刻で、10代未満の方から60歳以上と幅広い女性や子どもたちが様々な場所で DV や性暴力の被害を受けていたことが明らかになっています。
災害時には様々な問題が起こるんですね。宮城さんは災害支援に際してはどのようなことを念頭に置く必要があるとお考えですか？
はい、被災者が切実に必要としていることを的確に汲み取って、できることから順に実現していかなければなりません。支援の現場では何から着手していいか迷ったり混乱したりするケースが起きてしまいがちです。そうした場合、常に基本的人権の尊重という原点に立ち返って考えることがとても重要になってきます。
基本的人権の尊重ですね。その原点に立ち返るとどういう支援が大切だと思われますか？
はい、被災者の方々の状況を改善していくためには、生活物資や住まいなどといったハード面の支援はもちろん、ソフト面での支援も大切になると思います。それは何より人と人とのつながりだと思います。
人と人とのつながりというと、地域コミュニティでのつながりが大切になってきますよね。
その通りです。もちろんボランティアの皆さんが被災者のもとに駆けつけてくださって支援してくださることは大きなサポートになるわけですが、やはり最終的に頑張らないといけないのは被災者の方々自身です。そしてその頑張りの下支えとなるのが、もともと地域で作られている人と人とのつながりの部分だと思います。しかしこの人と人とのつながりは、災害があってすぐできるわけではなく、普段の暮らしから生まれてきます。そのつながりを住民の方にもう一度気づいてもらう活動に力を入れています。経済的なサポートや救援物資はもちろん大切ですが、最終的に人の頑張りを支えていくのは、やはり人と人との関わりではないでしょうか。
なるほど。そんな中で先ほどキーワードとして挙がった援助や配慮を特に必要とする、いわゆる要配慮者と呼ばれる皆さんに対して、具体的にどう支えるのか、宮城さんはどのように考えていますか？
はい、確か2016年の熊本地震では、地震そのもので亡くなった直接死の方は50人で、災害関連死の方が218人です。避難所生活でのストレスや持病、怪我の悪化、その後の生活の不安から鬱を患って亡くなる方々を災害関連死と言います。災害が起きた時、障害者など困っている人を助けることができるのは、結局普段からその近くにいる人、同じ地域に暮らす人たちなんです。怪我をして不安な時や、普段飲んでいる薬が足りないといった心配事を自分事として捉えて考えることが大切だと思います。
災害時は自分が助けを求める場合でも、普段から地域の人たちとのつながりが大事になってきそうですね。
そうなんですよね。困っている人も周囲に自分を委ねる気持ちを持って、いざという時にはしっかり助け合って、一人でも多くの命が守られるような仕組みを作ることが大事で、それは平時、つまり普段の生活の地域の中に作っていく必要があると思います。自治会の中でも一番小さなコミュニティは隣組です。その自分の組の人たちだけでも普段から情報を共有していれば、もしもの災害時、家にどこに閉じ込められていても一番早く助け合うことができます。
そういった気持ちから静岡市女性団体連絡会で取り組まれていることがあるそうですね。
はい、いざという時に助け合えるように、普段の防災教室を通じて援助を必要とする人たちの名簿を民生委員、 自治会と連携して事前にその方々の情報を確認します。そしてそれをもとにもしもの時は自分を助けてもらうためにその情報を使ってよいか確認しておくことが大切です。
なるほど、いつものつながりがもしもの力になるんですね。同じ地域で暮らす人同士の普段からのつながり、付き合い方が災害の時に重要な意味を持ってくる。それは要配慮者であってもそうでない人たちであっても変わらないということですね。さてここまで災害と人権について要配慮者をキーワードに話を進めてまいりました。ここで少しブレイクタイムということで一曲お届けしたいと思います。お届けするのはイタリア映画ひまわりのメインテーマです。この映画の舞台であるウクライナが今まさに戦火の最中にあることを思うと胸が詰まる思いです。映画の冒頭に流れるウクライナの美しいひまわり畑がロシアの侵攻で発生したダムの決壊で水浸しとなり今は見る影もない状況だと聞き残念でたまりません。天野会長はこの映画には思い出があると聞いていますが、それはどんな思い出ですか？
そうですね、私が結婚した52年前、新婚旅行の先で家内と二人でひまわりの映画を見ました。私は家内とロシアとウクライナのことをテレビで見るたびにひまわりの映画のことを思い出します。そういった意味で早く平和なウクライナにぜひみんなで協力してなってほしいと念じております。
この映画を見ると戦争の悲惨さは改めて思い知らされます。イタリア・ミラノ中央駅のソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニの別れのシーンは本当に泣けます。映画史に残る名シーンだと思います。それではお聞きください。ハートフルラジオ。今日この時間は私たちにとって身近でありながら普段なかなか考える機会のない人権について改めて理解を深めることを願って静岡県人権地域改善推進会が特別番組をお送りしています。今月9月は防災月間ということで災害と人権をテーマにお送りしています。番組後半のキーワードは LGBT です。 LGBT の視点から災害と人権を考えてみたいと思います。LGBT に対する日本の現状を天野会長はどう感じていますか？
私は LGBT この法律の改正に日本の国は差別の法律を障害者差別解消法それから部落差別解消法多くの法律が改正されました。それに引き続いて LGBT性的マイノリティに対する理解を広めるための LGBT 理解増進法が今年の6月16日に国会で成立しました。23日に施行されました。正式名称は長くて性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律となっております。この法律に対する反対論賛成論いろんな方面から上がっていますが私はこの法律の制定により LGBT に対する社会的な取り組みがこれから国民的な議論をする第一歩に踏み出すということで大いに評価したいと思います。
宮城さんはいかがでしょうか？
はい、性的少数者のカップルを公的に認めるパートナーシップ宣言制度は全国の自治体でも少しずつですが導入されてきています。静岡市も導入しています。地域防災計画や避難所運営マニュアルに性的少数者への配慮や対応を盛り込んでいる自治体はまだまだ少ないと言われています。 LGBT への認知は年々高まっていますが 災害時の対応は未整備な自治体が多く、当事者の不安を解消する取り組みはまだ道半ばです。
天野会長、 LGBT に関する静岡県の取り組みはどうなっているんでしょうか。
はい、静岡県はこの法律にのっとり、静岡県の避難所運営マニュアルによる各市町の避難所管理運営の留意点として、高齢者、障害のある人、性的マイノリティ、乳幼児の要配慮者、自分の性に違和感を有する人たちに対する配慮として、名簿の記載項目から性別欄の削除や、周囲に人がいる中で物資を受け取りに行くときは個別に受け入れる環境を作るよう要請をしております。ですから県は積極的にトイレや更衣所も性的違和感に対する配慮が求められています。ただ災害時の緊急避難で限定されている場所で、この配慮がすべてすぐに実施できるかどうかということはなかなか難しいというのが現状だと思います。
7月に性的違和を有する人が勤務する職場環境をどうすべきか、具体的にはトイレの使用について最高裁が初の司法判断を示しましたよね。
そうですね、経済産業職員に対するトイレの使用制限をめぐる国の対応を違法として事例が出ました。性的違和を有する人にとってトイレ利用は深刻な問題です。自認する性別のトイレを使いたくても我慢して排泄障害になる人もいると聞いております。配慮の具体的な指針を県としても早急に策定する必要があるのではないでしょうか。
そうですね、今年4月から5月に求人情報サイトインディードが行った調査によると、対象の2018社のうち性的少数者の従業員の取り組みをしていると回答したのは510社、全体の 24% でした。ここから281社を抽出調査したところ、トイレや更衣室の利用で配慮していると答えたのは62社にとどまっています。抽出調査なので単純計算はできませんが、2018社のうちの62社と考えると約 3% となります。これはやはり少ないと言わざるを得ないと思います。この調査結果は性的少数者に対する職場環境について国の具体的な指針がないことが背景にあると思われます。宮城さんはこの問題についてどう思われますか。
はい、正直なところ性的違和を有する人に配慮したトイレの設置や理解に対する国や民間の取り組みが進んでいるとは言えない状況ですね。今回の判決は全ての性的違和を有する人に配慮したトイレの設置を求めているわけではありませんが、少なくとも性的違和を有する人たちにとってトイレが切実な問題であることの社会的認知の広がりに大きなインパクトを与えたと思います。国はこの判決を契機に性的少数者に対する職場環境について具体的指針を早急に示す必要があるのではないでしょうか。そうすれば災害時の避難所運営にもその指針が反映されることが期待できると思います。
今日この時間は私たちにとって身近で大切な権利でありながら普段なかなか考える機会のない人権について少しでも理解を深めるきっかけになればと特別番組をお送りしてまいりました。特に9月ということで今回は災害と人権を切り口に話を進めてまいりました。災害時というのは非常事態なのだから、人権の部分的な制限や多少の不自由は我慢してもらって復興に向けて一丸となるべきだとか、理想論だけでは物事は進まないといった考え方もあるかもしれません。 しかし非常事態には人権侵害が起こりやすいということは過去の事例が示すところでもあります。過去から学ぶということはとても大事です。災害に襲われれば誰しも自分のことで精いっぱいになってしまい、他人を思いやる余裕などなくなってしまいます。だからこそ被災者の人権を守ることをいつも以上に意識しながら支援や復興にあたることが大切ではないでしょうか。本日は静岡県人権地域改善推進会の天野会長と静岡市女性団体連絡会の宮城会長に災害時の人権をどう守っていくのか具体的なお話がお伺いできました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハートフルラジオ、次回は12月の人権週間に合わせて第2弾の放送を予定しています。それではぜひ皆さん一人一人、私たちが安心して暮らすために忘れてはならない権利、人権について少しでも意識してみてください。最後にカーペンターズの Leave Yesterday Behind でお別れしたいと思います。この歌は辛い昨日までを忘れて私と一緒に新しい世界に踏み出しましょうと恋人を優しく勇気づけるラブソングです。人に対して優しく接することが人権の基本だと思います。